月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、相田市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今日は錦井幼稚園の家庭教育学級をご紹介いただけるということで、お二人の方スタジオにお越しいただいています。では早速自己紹介をお願いします。
私は錦井幼稚園の園長兼家庭教育学級主事の上直誠です。
はい、園長先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして
親子読書会担当の大川芳恵です。
はい、大川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この親子読書は白ボケという名前がついてるみたいなんですが、園長先生、これ白ボケって何ですか？
はい、白ポケは錦井幼稚園白いポケットという正式名称ですけど、
白いポケットなんだ、
はい、略称になります。
はい、可愛らしい名前ですね。皆さんの思いがその白いポケットにいっぱい詰まってるんでしょうね。
はい、はい、みんな の読み聞かせグループ、自主団体という感じですね。
はい、なるほど。はい、では今日錦井幼稚園の家庭教育学級ご紹介いただけるんですが、まずは園長先生、その家庭教育学級からご紹介いただけますか？
はい、家庭教育学級は園児22名の保護者全員が家庭教育学級生の対象としたのなって、現在、はい、学級生18家庭です。
あ、はい、
今年度は全8回の学習を計画しています。
はい、
いいですかね。まだ1学期7月まですでに4回家庭学級を実施しており、これまでの内容として4月の開級式、はい、子育て手帳などの話をしていただきました。5月が日曜参観時教育講演会、6月に会員親睦のグランドゴルフ、7月、そして読み聞かせスキルアップ講座というのを実施しております。
へー、なんかいろんな活動が入っていて楽しそうですね。はい、今日はその中でも、7月8日に開催されました、はい、家庭教育学級読み聞かせスキルアップ、詳しくね、お話伺っていきたいと思います。さあ、この家庭教育学級読み聞かせスキルアップはどのようなことからこの学習を行うことになったんでしょうか？
私の方から、白いポケット、先ほどお話ししたみたいに、はい、保護者 の自主的な読み聞かせグループなんですけれど、やはり読み聞かせというのはやはりちょっとハードルが高いのではないかということで、
はい、
あと幼稚園は会員の入れ替わりがちょっと頻繁になるものですから、定期的にスキルアップ講座みたいな形でですね、保護者の方々に読み聞かせを抵抗なく我が子にもしてもらえるようにということで実施しているんですが、まずは本当今お話ししたように我が子に読み聞かせをもっとしてもらいたいとですね、愛情を持って自分の我が子に親の声で読み聞かせすることで、もっと家庭の愛情というかですね、温かみを感じるようなんですね。
なるほど、
家庭教育に通じるものがあるということで講座の一コマに入れて実施しています。
ね、私も子どもたち小さい頃読み聞かせしてましたけど、なんだろう、奥が深いんですよね。学ぶことも本当にいっぱいあるなと思うんですが、お母さん、読み聞かせ実施するときに困ってたことというか難しいところってありましたか？
はい、図書館とかに行くと本がやっぱりいっぱいあるので、どんな本を選べようかなって、
ね、
はい、思うこともあったり、また子どもがねいつでも聞いてくれる状態ではないので、で読んでっていう割には集中力が続かなかったりするので、その読む工夫っていうかコツが分からなくてすごく困っていました。
すごくよくわかります。ね、読んでって持ってきてもすぐどっか行っちゃうんですよね。
はい、
当日は貴重な機会になったんじゃないかなと思いますが、どんな 学習をされましたか？
はい、スキルアップ講座では先生がとても楽しそうに読んでいて、まあ、その姿であったり、また子育て経験を盛り込んだ、まあ、30冊以上もの本を持ってきていただいて、紹介とこんな時に読むといいよっていうことを教えていただいたので、
はいはい、
本選ぶコツっていうのをすごく本当にリアルタイムというか実感して感じられました、うん、そして最後に子どもだけではなく親も本から多くの学びがあって人とのつながりがあるよっていう熱い思いを、はい、学んだような気がしています。またこれからですけど、はい、
そうですか。いっぱいなんか教えていただいて本当に勉強になりましたね、
はい、
その中でも特にこう印象に残ってることってありますか？
はい、またさっきも言ったんですけれども、本当に花さんがとても楽しく本を読んでくださったり紹介してくださったり、本から私たちの人生が変わったっていうことをすごく私たちに伝えてくださったので、読み聞かせだけではなくてこの、ね、人生の深みというんですか、本を通じて子どもとともに学べていけるんではないかという、そういった姿勢をすごく、ま、心に残りました。
へ、
はい、
深い、
すごく深かったです、
ね、うん、ちょっと飛ばしてしまったんですが、はい、講師にお迎えしたのがそのカモ親子読書会、はい、花々の、
はい、
ね、皆さんということで講師の先生3人ご紹介しようかな。
あ、はい、はい、お願いします。
藤谷泉さん、三月田敦子さん、石原かの子さんのね、はい、3人が講師で来ていただいたということですが、本も本当にいっぱい持ってきていただいて、絵本を選ぶコツから実際のその読み方からね、いい勉強になりましたね。
はい、
はい、今学習をしてから1ヶ月ちょっとぐらいね経っているところなんですが、大川さんはどうですか、実践されました？
はい、その後にすぐ白いポケットの読み聞かせ会がありましたので、
あ、はいはい、
まあ、その当日の当番のお母さんたちと相談して、うんうん、手遊び歌も教えていただいたので、うん、そういったものを盛り込んだり、うん、まあ、本を読むときには、うん、やはり私たちが楽しまないとねっていうことで、やはり、ね、私たちが抑揚を持って型にとらわれず読んでみました、うん、そしたら子どもたちが笑顔です ごく喜んでくれたので、私たちもお家でも実践してね、行きたいですし、うんうん、ね、もうやっていこうかなと思っています。
その白ボケの皆さんも学んだことを実践して手応えがあって、
はい、
めちゃめちゃ嬉しかったでしょ？
はい、もうとても嬉しかったですし、やっぱりみんなの前でできたので、今度はそれぞれが家庭でもやろうねっていうことをそこでまた再確認してみんなから勇気をもらってみんな今お家でそれぞれ本を読む機会が増えたということです。はい、
素敵。お母さんはお家では、はい、自分の子供さんはどうでしたか？
はい、前はちょっと読む回数が少なかったんですけど、うん、やっぱり他のお母さんや花々さんの意見を聞いて、うん、読む機会が増えました。
あ、もうそれからまずいいですね、
はい、
プラスですね、
ですね、
うん、はい、子供さんの反応はどうでしたか？
やはり私がただ読むだけではなくて、楽しんで読んでるので、ね、親の喜ぶ姿ってやっぱ子供ってね嬉しいみたいで、すごくそこもね反省とともに教えていただいたことに感謝の気持ちでいっぱいで、はい、
読み聞かせしなきゃって、うん、そのね、うん、こうやらなきゃって思ってやるのと、
はいはい、
親が楽しんでやっぱりやるのが、うん、全然違うんでしょうね。
そうですね、本当にそこだと思います。
うん、じゃあ本当に今回のこのスキルアップ講座をね、はい、これからいろんなところで活かしていけると思いますが、どういうふうにこう活かしていきましょうか？
はい、 ちょっと9月の23日に姶良市の社会教育課の方から、うん、あのムクハと銃記念館で、はい、読み聞かせを白いポケットでやっていただけませんかということで素晴らしい機会を得たので、うん、ま、あの錦木幼稚園からちょっと飛び出してですね、
はいはい、
あの他の子どもたちの前でも花々さんのようにあの、ね、私たちが生き生きとあの本を読む姿を一人でも多くの子どもたちにそしてお母さんたちに伝えられたらと思って今準備をしてあの目下練習中です。
ちょっと白ポケのメンバーじゃないんですけど、はい、めちゃめちゃ嬉しくて、おーって言っちゃって、鳥肌立っちゃって嬉しくて
家庭幼稚園を飛び出して行ってきます。
あ、はい、そうなんだ、頑張って、
はい、
ね、楽しんで来ていただきたいと思います、
はい、白ポケの方々がですね、うんうん、合言葉的にないんですけど自分たちが楽しもうみたいにしてですね、うん、やってくださってるんですよ。
いいですね、
あだの子なのですね、言い合ってる姿見た時楽しそうだなって、うん、マジですね、
園長先生もめちゃめちゃ笑顔で温かく見守っていただいてるのが伝わってきます。なんかそのこうお母さんたちの活動と園のその取り組みが子どもたちにこう、うん、ダイレクトに伝わるでしょうね、うん、はい、ね、素敵、錦木幼稚園
頑張ります。
ね、本当に素敵です。園長先生、錦木、
はい、
幼稚園なんかすごい素敵だなってもういっぱいなんかビンビン伝わってくるんですけど、家庭教育学級の様子もこう和気あいあいと素敵な笑顔がこう満ち溢れてるんじゃないですか。
みんなこう子どもたち優しいんですけど、その上にいらっしゃるお母さん保護者お父さんも含めですね、確かに優しいっていうのが本当は育ってきますね。でも家庭学級をこう計画するときに相違というんですかね、みんなでこう話し合ってできるだけこう決めていく、年間計画を立てていくのもそうなんですけど、あの先ほどグランドゴルフなども言いましたけど、親睦を図りたいというのがですね、すごくあるんですよね。何かを学んでこう成長してという生かそうというのももちろん家庭教育があるんですけど、親同士の仲の良さを高めたいし親しくなって、まあ、そのことで、まあ、家庭でいろんな子育て中の悩み事とかも解決していくというか、だから学級独自よりもそれ以外のところの部分でお互いにですね、
なるほど、
姿見、
はい、その家庭教育学級の目的がそこですよね、はいはい、なんか学ぶとかスキルアップとかだけではない、はいはい、それに取り組むことによって、はい、保護者の皆さんが仲良くでいろんな悩みや相談事をね、はいはい、打ち明けられるこうお友達としてママ友として一緒に成長していけるっていうのが子どもたちにもいい影響をね与えるでしょうか。
だからですかね、あの親の方々がですね、子どもの名前ほとんど覚えてらっしゃるの。我が子もちろんなんですけど、他のお友達もみんな覚えてですね、子どもたちも今度は誰々のお母ちゃんって覚えているとかですね、わきあいあいというか、
先生方も引き出すのが上手なんです。お母さんたちのいいところ、ね、お父さんたちのいいところも本当に引き出していただけているので、今みんなでね作っている感じで本当に良かったです。
本当ですね。園長先生もね、お母さんもすごく笑顔でお話ししていただいて、もういい雰囲気が伝わってきます。園長先生、じゃあ最後に錦木幼稚園大事にしていらっしゃることって何ですか。
あの錦木幼稚園のですね、あの錦木の頭文字からですね、子供たちも分かるようにっていうのを作ったんですよ。
はいはい、
あの
教えていただいていいですか。
は
い、
錦木の2がニコニコです。
ニコニコ、
ニコニコ笑顔のにですね、錦木の4がしっかり、
しっかり、
錦木の木がキラキラ、
あ、キラキラ、はい、
で最後が笑顔です。
あ、いいですね。
子供たちも言えるようになってですね、
はい、
ニコニコしてこう輝いてる姿がですね、だけどしっかり先生たちの話を聞くとかですね、そういうところで錦木へっていつも心がけて子供たちに言うようにしてます。
錦木へ、にっこり、しっかり、キラキラ、キラ笑顔、
はい、
わあ、いいですね。そうか、なんか錦木幼稚園のもう素敵な雰囲気が今日はね、あの伝わってきて、なんか私も嬉しくなりました。はい、あの家庭教育学級の活動も またね、あの残りまだ4回ぐらいあるかな、はい、楽しみに、はい、皆さんでね活動していただきたいと思います。またぜひあのこの番組にもいろいろねお話ししていただけたらと思います。はい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ丸くなった後半です。今日は久しぶりに家庭教育サポーターのお二人スタジオに来ていただいています。お久しぶりで、
お久しぶりです。
嬉しいです。はい、久木原美恵子さんと今野和子さんです。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、今日は錦江幼稚園の家庭教育学級で読み聞かせスキルアップ、ね、あの学んだことをいろいろとお話を伺いました。錦江幼稚園がなんかもう本当に素敵な幼稚園なんだろうなと、
ね、本当に素敵にしていらっしゃいます ね、
うん、この、 あの家庭教育学級の時お二人、はい、あの参観していただいたということで、はい、久木原さん、はい、その時の様子ちょっとご紹介いただいていいですか。はいはい、
もちろんあの花々の方たちのお話もあの久しぶりに楽しく聞かせていただいたり、うん、お母様たちがそれを一生懸命聞いてらっしゃる姿も見たりして、はい、うん、で子どもたちに交代して、で最初はやっぱりあの少しざわざわっとしてたり、うん、あの立ったりどっか行っちゃったりとかいうことがあったんですけれども、うん、やっぱり途中からですね、もう本当にスーッて引き込まれるみたいに、子どもたちがもう真剣に耳を傾けるのを後ろから見てて、可愛かったって。
そうなんですね。
本当に久しぶりにあの可愛い子どもたちの姿を後ろから拝見して、あ、いい幸せでした。
はい、その子どもたちがスーッと入り込んでいくっていうのは、うんうんうん、内容がやっぱり素晴らしかったって
そうですね。もう内容もちろんあの絵本そのものもですし、語り読み聞かせ の、 あのスキルもあると思うんですけれども、うん、ま、あのそうじゃなくてもあの子どもたちってあの基本的には多分絵本読み聞かせてもらうの大好きなんだと思うんですよ。だからもうあの最初落ち着かなくてもあれあれっていう間に引き込まれていったり、お家でも最初はうんとか言ってても、うんうん、お母様がね先ほどおっしゃってみたいに楽しく読んでると、やっぱり最後は物語の世界に引き込まれるんだなと思って後ろから拝見してました。
なるほど、うん、家庭教育学級のものもその学級の学びの中で、うん、読み聞かせの醍醐味みたいなのをなんか目の当たりにされた感じですね。
そうですね。もう昔はこう読み聞かせしてる方で一生懸命読んでたりするんですけど、うんうん、ちょっと客観的に後ろから拝見して、ああすごい子どもたちこんなんだと思って、改めて久しぶりに、はい、あのいい経験をさせていただきました。
うん、今の客観的にってお話だったんですけど、うんうん、実はこの、うん、講師として来ていただいてたお三方 の、うんうん、その所属されてるカモ親子読書会、はいはい、花々というね、はい、あの皆さん、はい、久木原さんが
そう最初 ね、
ね立ち上げられたんですよね。
そうなんですよ。そうもう25年ぐらいになるんですかね、ぐらい前にどうしてもあの末の娘が1年生の時に、あのちょうどまだその頃ちょっと親子読書会が中断してたので、
はい、
あのぜひしたくて、親しいお友達にもう本当に桜じゃないけど声をかけて無理やり集めてもらってから始めたんですけど、先ほど講師ってお名前を言っていただいた方々が、うん、あの2年目ぐらいにはもう入ってきてくださって、すごいあの力と情熱のある方たちが今までずっと引っ張ってくださいまして、もう本当に感謝してます。
この藤谷さん
と三木田さんが、三木田
敦子さん、
はいはい、があの入ってきてくださってですね、もうなんかあのその時は私もまだ小学生がいましたし、あの三木田さんも藤谷さんもまだ小さい子供幼児もいらっしゃった時なんですよ。なんですけど、それからもう皆さん立派に成人されて、あの県外に出られたりしてても、やっぱり自分のライフワークだって言って、この花々の活動を されてて、うん、今回も終わった後に LINE でね、うん、こうだっただったって写真も織り交ぜながら送ったら、うん、でこんなに楽しかったって送ったら、読み聞かせた彼女たちからも、私たちも久しぶりに楽しかったですって言って、お返事が来たので、だから先ほどおっしゃってたみたいに、本当にそんな感じで活動してらっしゃるんだなと、改めてすごいなと思いました。
25年、3年
かな、ね、30になる娘が小学校1年生の時だったので、23年ぐらいかな。
もうそのなんか歴史がもう物語っているというか、あいらではもうね、皆さんのもう本当によく知っている花々さんっていうイメージがあるんですけど、花々さんのその歴史もやっぱりいろいろあったんです ね、 ですね、ここに来るまでに。
はい、鴨町っていうのは親子読書会がもう昔からあるところで、ムクハトジュウさんが親と子の20分間読書を推奨された時に、チランとカモーと、もう一箇所どこか忘れましたけど、記録映画が撮られてて、それがまだ残ってるんですけれども、その時は記録映画の中では、お母さんが子供に読み聞かせるんじゃなくて、子供たちが疲れて帰ってきた仕事をして親に読み聞かせるっていう記録が残ってるんですよ。昔だから五右衛門風呂の火焚きをしながら、お母さんがお風呂に入りながら子供が読み聞かせるとかっていうのがあって、その時からカモの親子読書会ってなる。それから、まあ、第1回の親子読書会があって、また廃れて、第2回の読書会があって、また廃れてって、多分私たちは3代目ぐらいじゃないかなと思って、2代目の尻尾に入れていただいてたので、もうやっぱりその廃れたのが残念で残念で、はい、まあ、今みたいにね、こんなに長く活動してくださると思わなくて、はい、
この花々っていう名前も最初はついてなかったんですね、
うん、そうなんです、ついてなくて、加茂小学校親子読書会 で、はい、で私なんかがもう小学校がいなくなると活動一緒にできなくなるよねって友達が言って、うん、じゃあ加茂町親子読書会にしましょうって言ってずっとしてたんですけど、今の方たちがちょっと堅苦しいから、うん、こう花々にしますみたいな感じで、いいですねって言って、うん、この花々さんになりました。
はい、この花々がラジオ聴きの方がね、聞いてらっしゃってあれなんですけど、うんうん、アルファベット表記でちょっとおしゃれな感じもあって、響きも花々って優しくってすごくいいですね。
いいですよね、もうそんなセンスもある人たちです。
なるほどね、でも逆に久喜原さんは離れられてどれぐらい、
まあ、小学校 の、 読書祭りみたいなのもですし、中学校の朝のテストの時間だったのを読書にしてくださいって何年もお願いして、やっと獲得した朝の読み聞かせの時間なので、何年か行ってたんですけど、もう多分、10年ぐらいで私は終わってしまって、その後もうお任せしてしまいました。またね、こうちょっと時間ができたらね、老眼鏡をかけて読み聞かせに行きたいなと、
ね、
はい、思ってます。
参加していただきたい、はいはい、なんかさっき客観的にって言われたんですけど、うん、立ち上げられた方だし、うん、花々がこういうふうにいろんなところで活躍されてるのって、やっぱり生みの親としてめちゃめちゃ嬉しいんじゃないですか。
すっごい嬉しいですよ、ね、嬉しいし、私にはできなかったな、すごいなと思って、もう拍手しながら見せていただいてます。はい、
河野さんもお仕事しながら子どもさんたちに、ね、読み聞かせしてきたってお話されてましたよね。
ですね。ね、先ほどからお話、花々さんとか西家小学校のお母さん方の話を聞いてて、うん、読み聞かせをしながらむっつりしてる人いませんよね。
なるほどね。
でニコニコとこの和やかな雰囲気の中で、子どもは一対一で読み聞かせを自分のお母さんにしてもらってるっていう心の安心感ですね。もうそれとっても大事なことだと思うんですよね。で、私思うんですけど、じゃあお母さん方どういう、こう本を選んでいらっしゃるんだろうかって、本もいろいろジャンルがありますよね。 いろんなジャンルの中から、うん、今この子が関心がどんなのがあるんだろうかって察し得るのはお母さんですよね、うんうん、やはりその本のタイミング、やっぱりそのタイミングをこの取れるのは、うん、図書館に行かれるのが一番いいかと思います ね、
なるほどね。
私立図書館、あのアイラの国道沿いにありますけど、うんうん、それはそれはたくさん絵本がありますね、昔からの伝統的な古い絵本とか、うん、新刊本の絵本だとか、うん、子どもたちに本を選ばせるっていうのもいいのかなって思いながらです ね、 ね、でちょっといいですか、はい、8月5日付の南風六にですね、
はい、
霧島国際音楽祭の音楽監督を務める堤剛さんですね、
はい、
この方のことが書いてあるんです、で何かというとですね、チェロを弾くと病気が治るという宮沢賢治の童話セロ弾きの豪奢ですね、これをですね堤先生は小学生の頃に読んで、そんな病気が治るチェロってどんな音だろうと想像を巡らされたんだそうです。でこれから国際的な演奏家になられたっていう、だからチェロには癒しの力があるって、賢治はその特徴をよく掴んでくれた、この童話に感謝してますっていうことが書いてあったんですね、やっぱりですね、その本とですね、その読んだ時期のタイミングですね、これはマッチしてすごく感動的にこの先生には心に響いたんだと思うんですよね。だから
素敵ですね。
私これを見てですね、これだってこの一言に尽きると思ったんですね、だからお母様方もいろんな人の紹介のこの絵本は良かったよって、それを鵜呑みにするんじゃなくって、自分でこの読んで、あ、これなら自分の子供も素直に受け入れられる時期かなとか、やっぱりそういうのもですね考えながら、本当私立図書館はですねいっぱい本があります。
あ、ですよね、
あそこでですね1時間ぐらい心の余裕を持ってあそこで遊ばせて、選ばせて、お母さんはこの本が好きだなって、お母さん選んだ本を読み聞かせしてあげるのもいいし、子供が選んだのを読み聞かせしてあげるのもいいし、とってもいいかなと思っているところですよね。
うん、なるほど、
そう思います、
はい、今ね丸くなったはちょっと最後新しいコーナーで締めてるんですけど、お二人にも、ね、園長先生お母さんにもね、参加していただきたいと思います、我が家の子育てプチ自慢、まずご紹介しますね。ラジオネーム真帆さん、毎晩必ず寝る前に絵本の読み聞かせをするのですが、3歳で絵本1冊丸暗記していて、3歳の息子が絵本を読み聞かせしてくれます、笑いというね、プチ自慢です。すごいですよね、子供って3歳で絵本1冊丸暗記、ね、お母さん幸せですね。
はい、
では、最後ほっこりエピソードご紹介します。ラジオネームワッキーさん、お散歩中に車が横を通った時、子供が私の手を取り、ママ危ないからねと強く手を握ってくれた。いいですね、息子さんじゃないかなと思うんですけど、なんか男の子じゃないかなって思うんですけど、いやー、なんかお母さん幸せですね、ほっこりしますよね、
ほっこりします。
はい、本当にねまたほっこりとした気分で、丸くなった結ぶことができました。今日もね素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。